宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ
水曜日
ね、このまんまの勢いはないんですけれども、5番もこの調子でいってほしい水曜日。前場の日経平均52円73銭高、14,061円20銭。
はい、上がったことはですね、はい、上がったんですけども、正直言いまして上げ幅がね、はい、ちょっと小さすぎますね。
小さすぎますよ。で、一時はですね、9時27分、14,246円まであったんですけれども、
はいはいはい、
引けてみて、まあ、全引きですね、14,061円。これがですね、安値、とりあえず全引きなんですよ。安値引きなんですよ。
急速にしぼんでしまいましたね。
しぼんでしましたよね。
これ正直言いましてね、今日私はね150円、はい、まあ、もしくはですね250円ぐらいね上がってみましたけど、これ100円以上はね、最低でも行ってほしかったですけど、今のところ行ってませんですもんね。
行ってないですね。
だから喜びもね、とにかく3割減ぐらいですね。
ね、52円73銭ということで、一時はね 14,245円まであったんですけど。
そうです。
ちょっとで値上がり銘柄数とりあえずのところで言いますと、はい、1253、うん、70% ですね、
はい、
値下がりが434、24%。 それで、規模別に見てみますと、大型株規模別の指数ですね、 15.11 ポイント高、中型が 7.50 ポイントプラスですね、
はい、
小型 13.69 ポイントのプラスと、こうなってます。で、JPX400、92円82銭高、14,220円84。こちらの方はまだね。
そうですよね。堅調なんですけど、
ね、
まあ、ダウ、あの、日経平均の方がやっぱり為替の影響非常に大きいですから、うん、まあ、これがその101円のね、
はい、
50銭前後でありましたから、そこからちょっとね、こう、32、3
円。いや、円高。
そうそうそう、ね。そうなるとね、やっぱりちょっと伸びられないですよね。うん、ですから、まあ、5番にね、これ、そうですね、今のところ の勢いでいきますとね、もっと縮小する恐れもありますけども、まあ、あの、01円のね、50銭ぐらいに戻ってくれるということもあり得るわけですから、
うん、
あの、そうなりますと、またね、さっき言いましたけども、150円から200円もね、上がってくれると思いますけどね、うん、ちょっと微妙なところですね。
まあ、あの、北山さんね、はい、150円ほど高くなるのではないかと、
そうですね、
想定してい
ただいて、朝方はそう
ですね、それはニューヨークを見てっていうことですか、それ以外には何かありますかね。
やはりね、あの、為替が少し下がってるということはやっぱり大きかったんですけどね、はい、それが縮小してますから、
はい、
あの、反発してますからね、うん、ちょっとその辺が気になるところでありますよね。
うん、むしろニューヨークよりも為替の動向次第ということになる。
まあ、もちろんそうですね、うん、もうそれにつきますよね。だから FX 取引をしている気分があるんですけどね。
うん、
あの、倍率1倍のね、
はい、
はい、そんな感じですよ。
なんかでもどうなんですか、アメリカの方もとりあえず、ずっと下がってきて反発はしてるんですけれども、うん、これで落ち着いていくものなのかどうなのか、その背景として、
いや、これはね、はい、チャート的に見ますとですよ、これ今回のその上昇という、あ、今回というか年末までの上昇というのは、あの、昨年の11月のその8日だったと思うんですけども、はい、そこのその1万4000円のところからね、
うん、
こう、がそこをつけて、
はい、
そして14,500円のところからね、
うん、
これが12日ですか、はい、ぐらいから本格的にこう上がり始めてるわけですよ。
はい、
ですけど、昨日ですね、このね、11月の安値のところまで下げましたですから、はい、
うん、
もうギリギリ下げましたよね、
うん、
ですからスタートに戻りましたので、
はい、
まあ、下値の支持線のところまでは来たんですよね、
うん、
でここは止まってもおかしくないところですけどね、
うん、
で今日の動きを見る限りは一応止まったんですかね、
うん、
昨日のところですよ、うん、下げたんですね、
はい、まあ、それも株式市場の内部要因、そういう支持線だなんだかんだっていうところではなくて、為替から来てるわけですよね。
そうですね。
為替次第ですよね、
そういうことですね。だから為替はね、その時のその上昇要因の一つになったのはですね、為替が100円をね、 タイドルでですね、うん、あの104を切ったところから、はい、日経平均は切ったというか下にね、
うん、そうですね、
落ちたところから、安かったぞってことですね、そうそう上がり始めてますから、うん、まあ、あの100円以上に、ね、ならなければ、まあ、この辺のところでね、
うん、
止まる可能性が高いんですよね、
うん、
100円、からね99円になった、なったりすると非常にまずいんですけどね、
はい、まあその辺の為替の動きもね、新興国の通貨との見合いっていう部分もちょっとありますんでね。
もちろんありますね。
この新興国の方、とりあえずのところ、まあ、下げ止まってる感じがするんですが、
ね、ちょっとね意外というかね、はい、腹立たしいというかね、はい、これはねだって新興国もそれほど下げてないんですよ、市場そのものは、
うんうんうん、
東京市場が一番下げてるから、
うん、
昨年の高値から見ますと 14%
ぐらいですね。
14% は下げてますよ、
うん、
でこれ世界一ですからね、
はい、
なんでってことになりますよね、
うん、
で経済の状況が非常に不安定だというなら別ですけど、うん、そうでもないわけですからね、
はい、
それから考えればですね、ちょっと理不尽じゃないかなと思うんですよね。
恋
のねやっぱりね、売り崩しっていうのがやっぱりあると思いますね。
その恋というのはどういう悪意なんでしょうか。
悪意じゃない、
ね、誰がそんな頃を日本市場に持ってるんですかね。
いやそれは外資系証券ですよね、うん、基本的にはね
15兆も持ってますからね。
そうそう去年買ったし ね、
だですね。
そのうちのねやっぱりね1兆円ぐらいはね、
うん、
とりあえず売ってきたんですよね。1月
まだ14兆円ありますね、
1兆5000億ぐらい売ったと思いますよ、
うんうん、
それぐらい売りましたから、
うん、
やっぱりその影響は結構大きいですよね。だから、うん、やっぱり昨年 の、 その年末にかけてのねこの上昇急騰のね、
はい、
トガが来てますよね、
うん、だそれが上昇急騰のトガだけなのか、要するにたまたまね冗談めかして今、北浜さん悪意と言いましたけれども、日本経済先行きに対してね、いや聞こえました。
いやそう言わなかったと思うけどね。
いやそういうあえて使ったと思うんですが
はいはい、はい、
その悪意ではなくてですね、
はいはい、
北浜さんの真意のところは要するにそれの何ていうんですか、売ざるを得ないような状況がここから先見えてんじゃないですか。その外国人投資家は 8% もそろそろですし。
いやいや
いやいや
それはないと思います。売り崩しですよ。だってソフトバンクなんか特にさ、なんか悪いことがあるわけじゃないのにさ、めちゃくちゃ売れてますからね。だからああいうところを見るようにやっぱりね、ある点ね、なんて言いますかね、作為的なね、こうあれがあると思いますけどね。い
やそれは確かに日経平均を引き上げてきたのね、あの辺を持ってきた、それを何ですか、調整するってのはあるだと思うんですけれども、でもここから先をその保有しててね、日本株が上がるんだったら売る必要ないじゃないかと思うんですよ。焦ってこんなところ
で、ね、いやいや、それは違いますよ。また買い直せばいいって考えてますからね。
うんうんうん、
私が運用担当者だったらそう思いますよ。
うん、
下げたところで、
ね、
ひょっとすると私だったらですよ、
うん、
そろそろ買い戻そうかなと考えますよね。
そ、ね、うん、となったらですね、下げたところで買い戻す、
はいはい、
それは確かだと思うんですよ。
ええ、
で、その上げがどこまでいくかです、今度の問題はね。
ええ、上げは天井知らずそんなことはないんだけど、まあこれはだって一つの趨勢としてはですよ、もう元の高値といいますか昨年の高値は当然流れとしてはね超えていくんですけど、すぐじゃないっていうことですよ、問題はね、
うん、まあトヨタなんかの決算にも見えるようにね、
そうそうそう、
2兆4000億ですから
ね。いや儲かりすぎですよ ね、
まあそういうところがあって第3四半期良かったわけですよね。
ええ、そうです、
ね、じゃこれが第4今101円ですからね、
はいはいはい、
あの時には105円まで行ってましたからね、
4
円もこっちですからね、
はいはい、
どういう形で現れるのか。でそれより先も、先にと言いますか、すでに外国人投資家なんかも、まあ、2014年3月期ではなくて2015年見てると思うんですよね、
うん、
その時はどういうふうに、先生は見ていらっしゃいますか。
いやだからこれはねやっぱりアメリカ経済がどういうふうに復活するというか好況に向かうかですから、
うん、
まあ、基本的にはねアメリカ経済次第の相場にこれからなるんですよね、
うん、
ですからその過渡期にありますからね、
はい、
ちょっとこう本当にこうひたぶれというかね、うん、そういう形になってるわけですけども、
うん、
まあ、それはこれまで相場はそんな風に動いてきてますよ。だって昨年のさ、5月だってさ 20% 下げたんだから、
はい、
でそこから結局は過ぎてみたらね、元の高値は超えてるわけですから、
うん、
その繰り返しなんだよね。その途中途中によって、うん、にはね、現在のようなね柄が来るわけですよね、
うん、
ですからその繰り返しですから、その時は非常にもうこの世の末のような、ね報道があるわけですよ今とね、
うんうん、
ですからそれが過ぎるとまたね、そうですね、上がってってまたそれで相当上がったところでですねまた柄が来ると、
うん、
いうことの繰り返しをしてきてますから、
うん、
そうですね、こう 3,40 年やってきましたですけども、
はい、
その繰り返しで高値にあるわけじゃないですか、
うん、
だからあんまりね、ドタバタしない方がいいと思いますよね、
うん、
はい、
まあ、ドタバタしない方がいいという今回の下げの直接のきっかけ、
はい、
まあ、金余りによる、 あるいはその金余りの縮小によるですね、はい、テーパリングによる、資金引き上げということが言われているんですけれども、
そうですね、
資金引き上げによってやっぱり世界経済全体、特に新興国が市場にもなってるわけですからね、
そうですね、おっしゃ
るとおり、これはまともに輸出企業には打撃となってあられる恐れっていうのはありますよね。
もちろんありますね、うん、もちろん。だからそれを今のところまあ案じているというのが一つの、まあ、大きなね、うん、根拠にもなってるわけですけど、うん、そういうのはね、あの株が次第にこう立ち上がってきますとね、まあ、忘れられたり、
ね、
まあ、ちょっと違う見方になってくるわけですよね、うん、これ今の通貨危機、まだ通貨危機起こってるわけじゃないんですけども、はい、通貨危機 の、まあ、あの懸念があるということで、うん、売ってるわけですからね、うん、だからそれはあの市場っていうのはこうだんだん株価にこう織り込んできますから、うん、そういう懸念はね、
はい、
だからどこのところで織り込み切るかっていうのが読めないところですけども、うん、そうですね、今年前半とかね、うん、そういうところまでかかってかもしれませんけど織り込んではきますよ、う
ん、でも織り込みの、何を織り込むかっていうと、とりあえずいっぱい織り込むべきものがあると思うん
で、通貨危機があって安倍政権 の、 その成長策が出てこない、
出てこない ね、
ね、あとその消費税引き上げが、
引き上げもあると、ね、その影響は読めないですね。
ここ3つが大きいですよね、
うん、で3つが大きいし、それ以外にも通貨危機の背景になっているのがいわゆる、はい、金融緩和、アメリカの縮小ですよね。
そうですそうです。
でそれに関して言えば、その今北間さんおっしゃったように、
はい、
じゃあもう去年の段階でね、織り込んだんじゃないのって、
うんう
んうん、なんでまたここに来てっていうのはまた違う現象として通貨危機という形であり、あの現れたから再織り込みをせざるを得なかったということなんでしょうかね。
あの実際に今度は本当にお金をもう、縮小したっていうことが大きいわけです、まあ、1月は縮小しますね、これは大きいわけですよね、うん、去年のその暴落はね、はい、あのこれから
言っただけですからね、
そうそう言っただけでね、予告したわけですから、うん、あの予告したけれども、なかなか実行しないんじゃないかとかいう間は少しずつこう回復したんですけど、うん、いざね、うん、やっぱり実行したとなるとやっぱりショックですからね、はい、だからそれが来ているわけですよね、うん、それで、2月はそれをちょっと先送りするんじゃないかなと思ったけどしなかった、やっぱりやりますというわけでやりましたので、うん、またこれもね少しショックだったということで、じゃあ今度は3月、ね、あ2月1月ですね、うん、あの3月またねやりますって言ったらね、うん、また少しブレがあるかもしれませんけど、だんだんですねそれはその織り込むというよりも鈍感になってくるんですよ、市場はね、はい、だ鈍感になってきますから、どの辺のところでね、うん、あ織り込みは当たり前だねって、あの、うん、その縮小は当たり前だねっていうふうに、はい、どの辺のところになってくるかということなんですよね。で3回もね、うん、縮小しますとね、もう当たり前だなって諦めちゃうんですね、
うん、だからその辺がどのぐらいが、まあ、我々ではなくてとりあえずアメリカの投資家がですね、
はい、
あ諦めようかっていう水準になるかどうかですよね、
うん、そうね、
はい、それに関してはだからいろいろ根掘り葉掘り伺いましたけど、はい、北間さんはすでにですねちょっと前から、
はいはい、
そのテーパリング金融緩和、はい、あるいはそれの縮小の副作用と言っててね、
そ, う
そのうちこれをあ下がるよっておっしゃってましたもんね。
そうそうそう、それはそうなんですけど、こんなに
早くちょっと早かったですよね。
そうですね、そうです、ね、
いやだから読み通りにね、はいはい、北間さんの読み通りに動いてんで、
はい、
いろいろお考えかと思いましてですね。
いやいや、
じゃあもともとはどうなんだって聞いたわけですね。
だから逆に言うと、だから次第に割り込んでいくということになりますね、
うん、はい、そうすると2回、まあ2回はまあすぐ始まるわけですよね。また減らすわけですからね。
そうですね、
3回4回で今年中には出ちゃわなきゃなんないわけですからね。
今年中にはもう終わっちゃいますよ、終わっちゃいますね、うん、もう実行しなくなっちゃいます ね、
ね、だから850からゼロになるわけですからね、
はい、いやそうですね、そうですね。
で逆に言えばこれは日本の方はそれを続けることになるわけでしょうね。
日本の方って、
いや日本の方の金融緩和、
あそうですね、
うん、ええ、そしたらあの我々もうすでにアメリカの例で見てるんで副作用があるじゃないかっていうのを分かってるんで、日本はどうなるか難しいですよね。
まあ確かにその日本は副作用があるんですけども、あのこうやって金あの為替が少々戻ったところでね、うん、あの全体的な流れとしてはトレンドとしてはまだ円安トレンドなんですよ ね、はい、
うん、そうですね、
ですからそこがね逆転したわけではないので、うん、まあ、あの日銀としてもね新しい手を打つということはちょっと考えられませんから、
うん、
それはもう市場も読めてますよね、うん、日銀は何もしないんだっていうふうに読めますので、はい、まあ、円が目先ね上がったりすることはあり得るわけですね、うん、だから99円台ということもね、
はい、
まあ、ちょっと計算に入れとかなきゃいけないかなという状況ではありますよね、
うん、まあ、そこまで計算に入れてお
かない ですね。
そうすれば当然ね、はい、2円ほどぶれた場合にはどれだけ日経平均として下がるのかどうかも
カウントで結構下がっちゃいますね、それはね結構下がる、まあ、はい、さっき言いましたけども、一応11月のところまで、ね、一応ねあの下値の支持線のところまで来ましたですから、はい、まあ、次下がるとすると9月だとさ、あ10月のところで1万3740円となるから、
はい、
まあ、そこまで見たくないですけどね。
でもそういう意味で言ったら、うん、まあどちらかといえばあと300円じゃないかって話になりますからね。
ね、確かにね。まあ300円ぐらいに確保しておきましょうよ、う
ん。でもこのままこうやって日経平均の話ばっかりしてると不愉快になりますんで僕もね。ああ。ね、個別銘柄の話でいきましょうよ。
結局ね、はい、過ぎてみればね、はい、上がるんだから。
いや、でも北浜さんのね、あのこれまでの見通しが正しいんでね。
はい。
実は今上がるんだからといってもそれなりの調整がいろいろあってそれは厳しい調整かもしれないですよ。今後あるとしてもね。
そう
それのことも読んでらっしゃるんじゃないかと思って。
でも昨年の 20% の調整を経験してますからね、はい、あの時だって6ヶ月かかるって申し上げたと思うんですよ、
は
い、
ええ、そうです。
20% 下がるとね、だいたい6ヶ月かかるんだ、ね、
あの時結構皆さん、ね、すぐ反発するなんてわけのわかんないこと言ってたんですよ。い
や、6ヶ月かかるんだよ、うん、計算上、
あるいは
もう私の持ってるデータ上、
うん、はい、あるいはすぐに戻ってくるとかね。
途中ね、戻りがいいから4ヶ月で戻るかなと思いましたけど戻るかなと思いましたけど、やっぱり6ヶ月かかりましたよ。
だからね、話は違って、はい、株式投資でいろんな指標なり何なりを当然ね、はい、データも必要でしょうけれども、やっぱり長年の経験に基づいて勘っていうのが大事ですよね。
伊達に生きてんじゃないんだからね。
いや、伊達に生きてなかったら分かりました。
分かってきました。
長年の経験に基づいてなんか勘っていう部分ありますよね。勘っていうのも要するに相手の出方、例えば外国人なり何なり、はい、まあ、日本人国内でもいいけど、はい、その相手の出方、読み方っていうのも勘ですよね。そこ結構大きいですよね。
剣術だって切り合いだってやっぱり勘でやっぱ動くんじゃないですか、体が、
うん、
相手はこっち来たらわっって言ってね、なんか切り合いした場合に、うん、学校でなった剣道通り行かないんじゃないですか、実際の、
ね、
何回も やったらさ、宮本武蔵だって何回もやってるから強いんだよね、うん、
でも最近ね、日本人ばかりじゃないんでね、剣じゃなくて剣持っていきなりピストル出すケースがありますんでね。
あ、それはちょっとそれはまずいですね。
ということで、はい、いろいろちょっと早めに調整がね、北間さんのおっしゃってた調整が来てしまったんですけれども、まあそれも多分ね、
はい、
まあそれはちょっと
多分って、
あとじっくり話し合いましょう。
多分っていうことを忘れないにしましょうね、
はい。まあ、全体相場よりもやっぱり北山さんの場合には全体相場も当然見通しは正しいんですけど、個別株いきますよ、もう。
はい。
はい。先週です。先週。いつもこのコーナーではですね、個別株の一つずつ毎週上げていただいて、北山さんにそれをチェックをやってんですけれども。
チェックなんかするなって言うんだよね。
いや、やっぱチェック大事ですよ。計画実行反省。
929。
小学校の頃から言われてるでしょ。言われてました。
夏休みの宿題。
夏休みの宿題やったことねえんだよ。それで、はい。先週は1月の29日でした。
そうでした。
はい。日本セラミックス。
はい。うわ。
下がってるわ。これが29日ですから、30日の寄り付きですね、次の日の。
そうでしたね。
1612円から始まりました。
はい。
ガンガン下がってます。その30日が45円安、その次の金曜日2円安、おとといが71円安、昨日が97円安、今日が2円高。
うん。これはね、でもね、赤外線センサーのね、はいはい、世界主要企業ですから、うん、まあ、あの自動車の自動運転にはね、うん、なくてはならないね、技術を持ってますのでね、うん、あの本当にこれ、昨日なんかね、はい、窓を開けてバカンと下がったりしてますけども、うん、これはまた買い直されますよね、うん、たまたま本当に時期がね、うん、非常に厳しかったということになると思いますけどね。
うん、はい、まあ、これはでも日経平均と同じような動きではあるんですけれども、日経平均で 14% も下げてないですよね。下げは分かり
ない、まあ、そこまであれですけど、はい、まあね、ちょっとね、昨日の下げは結構大きかったですね。
大きかったですね、97円ですけどね。
今日の戻りもちょっと弱いですけどね、うん、2円しかプラスになってませんからね。
その卑弥呼でチャートを見ていただいて、チャートはどうですか、チャート面で見ると前の下値、ね、安値かなんか割ってます、ちょっと今。
そうなんですよ、そうなんですよね。
そうするとどう捉えればいいんですかね、これ。
これ、はい、福井さん見えないか、
うん、
見せないようにしてさ、
ね、窓を開けいっぱい開け
てるんですよね。そうなんですよね、だからここのところの、そうですね、あのこの11月初めのところにやっぱり、それに近いところに戻ってますからね、振り出しに戻ってますから、
はい、
まあすごろくでいうとね、振り出しに戻って、うん、もう一回やり直すっていう感じですね、今のところね、うん、
はい、
そういう風になると思いますね、
はい、もう一回やり直してそいつが勝つケースもありますよね。
ああ、そういうことですよ、
振り出しに行っちゃってね。
そういうことです、そういうことです、ね、
ちょっとそれ期待したいと思います。
はい、
じゃあその前の週です。
はいはい、
1月の22日 ASB 機械、
あ、6284
です、
はい、
1月の22、23日ですね、23日、
はい、
寄り付きが2694円、2694円、はい、これもまあ来てますわね。今日が2211円ですから、
そうですね、今日はまあでも
124円高です。
頑張って急反発して、昨日もその下げたんですけど、底値からはこう急反発しましたよね、
う
ん、だから精一杯戻ってるんですけど、はい、それでもまあちょっとね、これまでの下げ分をこう、ね、取り返すというところまではまだちょっと距離がありますね、
うんうん、
ですけど、これもね、本当にあの、食品とか、ね、飲料容器のね、はい、こう成形期ですから、
はい、
まあ、これもその景気、国内景気がね、順調に回復中ではあるわけですからね、いろいろ飲んだり食ったり我々してますからね、
はい、
そういう点ではですね、このビジネスそのものはね、堅調ですので、まあ、株はまた見直されると思いますね、
うん、
はい、
まあ、そういうところは消費税がどうなるか、ね、絶対必要なものとありますよね。
そういうことですね。少々消費税上がってもですね、これはもうだって容器がなきゃしょうがない。
そうですね、もう手で食べろとか飲めちゃうと僕断りますけどね。ね、そうですよね。
そう今時ね、はい。
いやだからこれからの投資っていうのは、はい、まあ、輸出企業はいいのかどうなのかちょっとわからないんですけれども、絶対生きていく上で必要なものに投資するのが必要ですよね。
いや、おっしゃる通りですよね。不可欠なものがありますもんね。
案
外そういうのってほらトイレットペーパーだとか、
ね、そう
案外不可欠だ。
不可欠ですよね。
うん、そうですよ。
ね、そういうところって結構探せばねありますよね。
あります、あります。
はい、じゃあもう一個いきます、はい、1月の15日、
はいはい、
沖電機6703です。
6703
で、これが15日ですか、16日が279円で始まってますね、
うん、
これもこう下向きの傾向ですよね。今日が249。
これはね、どこかの会社がね、レーティング引き下げたりしましたですけど、
はい、
まあ、そうですね、今日ここの昨日ですか、うん、決算発表になってて非常にいい内容でしたから、
はい、
まあ、今日の反発
は34円だ、
ね、結構反発してますよね、うん、だから戻り包丁ですけど、これだけ戻りますとまた、ね、売りが出てくる恐れがありますけど、うんうんうん、傾向としてはもうまた回復傾向になっていくと思いますけどね、
はい
はい、ATM だって非常に、ね、好評ですからね、この会社のやつはね、うんうん、
まあ、その辺も、ね、
はい、
今後なんとかカードを持ってると何十銭という引き落としがあるらしいですけど、皆さん、ね、10円刻みで他の方は買わざるを得ないんでね。
あ、カードやると、あ、そうなの、
うん、
カードなんか使ったことないか分からない。
電車乗る時にね。
あ、
うん、
あ、あのカードね、
あのカードね。
あ、そうですか、うん、あ、いいですね
、はい、まあ、そういうのがあって、はい、ね、まあ、今回はずっと見直してきますと、今日の時点で見るとあんまり芳しくない内容では個別株ありましたね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、頑張ります。
はい、頑張ってください、
はい、
そうした中であれなんですが、来週ですね、北山さんの DVD、CD 発売になります。
はい、
タイトル、全体相場は関係なし、自分の銘柄が暴かればノープロブレム。
すごいタイトルだね、これ。
サブタイトルですか。全体相場は関係なし、自分の銘柄が上がればノープロブレム。ノープロブレムって問題ないってことですよね。
うわ、
はい、関係ないし問題ない、
英語入ってるからね、ノープロブレム、
ね、北山隆一郎厳選、大暴落もテーパリングも消費増税も関係ない流れに強い差を差す資産拡大銘柄はこれだって言うんですよ。
いや、タイミング的には私悪くないと思いますよね、はい、
そうですね、
だって結構下げてますからね、
まあ、8銘柄上げていただいて、
この DVD のため、あるいは CD のためにはね、はい、わざわざ下げてくれてるもんですよね
あ、そうですね
そうそうそう、
あれはね、買い場を提供してくれた
感じですね。いや、そんな感じになってますね。
まあ、来週発売ということです、ぜひお求めください。価格の方8400円、プラス送料500円、これは DVD ですね。CD の方は7350円プラス送料500円です。お求めの電話番号、東京03-3595-4730、3595-4730です。なるべくお早めにね、ご予約等をいただけますと、売れ残るじゃなくて、売り切っちゃうケースがあります。売れ残るってないですけどね。売り切っちゃう可能性がある。なるべくお早めの。
売り切れるっていう意味でしょ？
売り切れる。そうそう。そうですね、売れ残るじゃないですよ。
そうそう、はいはい、売れ残り。
売れ残りの場合は別に予約なんかしないでもいっぱいありますんでって話になりますんで。まあ、ぜひ来週発売の DVD、CD お求めください。ということで、今日の銘柄に行きます。
あ、今日の銘柄ね、はい。ちょっと待ってください。よしよしよし。
今日は6809。
TOA ですね。TOA ですね。そうですね。
はい。はい、今日の TOA の全日経がですね、ちょっと待ってください。ごめんなさい。キーはこっちだったかな。TOA6809。1001円ですね。
そうですね。ちょっと43円
だから。
少し上がりすぎかなと思うんですけど、 この会社はね、あの放送機器、放送用機器、
はい、
でここにこれあるじゃないですか、これマイクだとか、
はいはい、
この会社のものかどうか分かりませんけど、
これマイカって書いてありますね。
あ、これマイカっていうの、
はい、
ああ、けね、
うん、
まあ
これを見てみますと、コムレックスっていうのかな、FB、
あれ、
とあの、ね、トスカム、なんかちょっと TOA ってないですね。
ああ、そうか、
どこにあるかな。
それは TOA を、はい、使ってほしかったところですけど、はい、まあでもね、これ校内放送とかそういうのに非常に強いですから、
あーはーはー、
まあ、放送機器はほら、災害だとかね、そういうのにもかなり対応されてますので、
はい、
まあ、非常にあの経営的にはね、非常にいい状況に今あるんですよね、うん、ですから、まあ、防災用のスピーカーだとかなんとかまだあの備え切ってないところもありますのでね、
うん、
そういうなんかがあのそうですね、今後も需要増というのはね続きますので、うん、まあ、株価は堅調だったですけど、やはりこの状況の中での下げにはね耐えきれずに下げてしまいましたが、
うんうん、
昨日も大きく下げた後すぐ反発し、
はい、
今日もほら、ね、反発基調ではあるわけですから、うん、まあ、程よい反発の仕方ですよね、
うん、
極端じゃないですから、
はい、
いいと思うんですよね、
うん、それでこれがずっと、もうでもあれですね、ちょっと調整はしてたんですけれども、
そうですね、
調整終了ぐらいのところですね。
そうです、そうです、
うん、
はい、
TOA6809、今日の全日経1001円43円高、
はい、
ね、これまで15日まで振り返ってきましたけれども、まあ、全体相場の波に公式ですね
本当です
でもね、
はい、
あのここでは言わない、言ってないんですけれども、あの DVD、CD なんか入ってる銘柄って、これは結構ね、関係なく上がってるのも多いんですよ。
ああ、頑張ってくれてますよね。
お求めになった皆さんは ね、ご存知でいたと思
う
んですけれども、来週あたり、ちょっとその成果をですね、
はい、
発表してみたいと思いますよね。
はい。
はい、ということで、今日の注目銘柄、TOA6809 ですね。
うん、はい、東京市場のね、
はい、
回復をね、前提としてですね、
うん、
あの一つ安い、だって株は安い時に買わなきゃいけないとちょっと言ってるじゃないですか、
はい、
普通ね、世間の常識ですよね、
うん、
でも実際実行するとなるとね、なかなかできないっていうふうになりますからね、
うん、
そこはちょっとね、
はい、
あの実行できるようにしたいですよね、
うん、
はい、
ね、
株
は食べ物の株と違ってね、安い時買っておけ、置いとくことができますんでね、生物は置いとけないですけどね。
食べ物の株も安い時買った方がいいんじゃないですかね。
でもあんまり長くは持たないじゃないですか。
ああ、長くは持たないね。
食べる賞味期限みたいなね、処分しなきゃならない。
そうそうそう。
しかし、はい、株はね、現物で買うとなれば処分しないで、いつまでも持ってていい。
いや、おっしゃる通りですよ。
腐るもんじゃない、むしろ新鮮さ、輝きを増すかもしれない。
もうニーサなんかね、はい、そういうふうな形で使うのは悪くないですよね。
まあニーサ、あの1月に買ったらびっくりしてるでしょうけどね。
だから早くね、そのもうなんか早く使いたいっていう人が、やしたと思うんですけど、
うん、
ゆっくり使うもんですよ、ものはね、
うん、
はい、
まあ、あの常に先に明るさを信じて、うん、
はい、
はい、
いやいや、明るさを信じて明るくなりますって、
はい、わ、はい、かりました、
はい、
じゃあ次のコーナーに行きます、
はい、
次のコーナーは卑弥呼のお告げのコーナーです、卑弥呼のお告げ、北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフトなんですけれども、その卑弥呼の決断にもいろいろ全体相場個別銘柄の動向等々を聞いていこうという、
これはもう卑弥呼はね、あの本当にね秘書兼武器ですから、
はい、
もうとんでもなくですね効果を発揮してますよ、もう本当に
それケースもあると、
いやいや違う、
はい、
もうケースじゃなくて、これ番組でこれまで卑弥呼のお告げとかやってるじゃないですか、
やってますよ、
何言ってたかというと、
はい、
気をつけろって言ってるじゃないですかね、
うん、言ってますね、
はい、で前回のポイント数ってありましたよね、
はい、前回ね54でした、ちょっと下がってきてるんですよ、
そう、
そう、
それで、
はい、
その時も、
はい、
なおかつその買えって言ってないわけですよ、
言ってます、
50ね、
うん、
あの引き続きですよ、はい、まだ下がるって言ってない、
うん、
ね、
でもね、要するに買いの準備はそろそろの時期であるっていうニュアンスでしたね、
うん、でまだ下がる恐れがある、うん、
調整がまだ続く、
そうそうそう、で今回はですね、
はい、
38ポイントまで下がった、
そうそう、これはね驚異の下がりようですよ、要するにこのポイント数で高くなりますと危険度が増すと、あれ低くなるとその危険度が和らいでくると考えていただいていいと思うんですけれども、
はいはいはいはい、なんと言ってるか、
はい、
下降中です、
はい、
今は下降中ですが、
はい、
お告げ度20ないし40のこのゾーンで相場が反転する確率大です、
はい、
今後のほら相場が反転する確率大です、
うん、
今後の推移を見守ってください、うん、特に直近の高値より下の 下落期間が 2,3 ヶ月経過しておれば底入れ近しいです。
まだちょっと経過してないですね。
上昇波動入りは5日移動平均線と25日移動平均線の関係でしっかり見極めましょう、うん、このロボットが言ってる感じ。
いやロボットは卑弥呼ですから。
そうそう、
なんか卑弥呼だと思って優しい声で言って、なんかロボットだなと思って今聞いてたんですけどね。
私の読み方が悪い。いずれにしてもね、はい、そう言ってるわけで、はい、これ本当に久しぶりにですよ、うん、あのポイントはですよ、はい、これ、要するに反転の可能性、うん、確率が大で、
はい、
その5日移動平均線をちゃんと見ろと言ってるわけですよね、はい、ですから5日移動平均線をね、その日経平均がね上回ってきたりしますので、うん、まあ、そこが買い場になるということを示唆してますからね、
うん、
だから非常にこれまでのあれから見ますとですよ、ちょっとこう、ね、中身変わってきましたですからね、
うん、いやだからね、あの 2,3、はい、ヶ月、まあ、11月と起点をすればですね、はい、まあ、11月、12、1、2、もうちょっとこう見た方がいいのかもしれないですね。
ああ、そうね。まあもちろん慎重に見たに越したことはないですけど、
まあ慎重にね、この卑弥呼は言っていただいてるんで、はいはい、で、いつもこの卑弥呼の決断、株価分析ソフト、北浜さんプロデュースの、開発、そして、販売しております。証券スクロービジネスの瀬島校長にもこちらのスタジオにいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
今ねこの38というポイント、はい、一言ぶりにね、低いポイントなんですよ。この 30% 台っていうのが8月でしたね、去年の。
そうですね、
以来長かったですね。
そこもやはり買い場だったですよ。
買い場ですよね。
そうですね、
はい、8月、そうですね、8月以来でしたね。 それからどんどんこう来たんでね、
はい、
それで、高いところでは、まあ、12月なんていうのは、12月の終わりの週が73までいきましたからね。
そうでしたね。はい。で、それはもう危険だってことを言ってましたもんね。
それから、まあ、1月も68とか60の高いところにあって、まあ、ここに来て54、そして今週が38とね、なんか妙にこの、なんですか、安心感を持たせるような眺めなんですか。これ校長どう解釈したんですか。
そうですね、
はい、
今北山先生がおっしゃってたように、基本的には、この卑弥呼も言ってますよね、25日線と、5日線の関係しっかりよく見ておくようにということで、トレンドがまだほとんどの銘柄、陰の丸坊主で引けてる銘柄が多いですから、はい、これから25日線、5日線、よく見ていただいて、25日線はまだ、しばらく下げ傾向にあると思いますけれども、5日線ですね、意識すると。はいはいはい、5日線、日経平均の5日線。
うん、
これが下から上へ抜いていくタイミングで、買いを入れるという方が、安心だと思います。
今25日線を5日線が抜いていくってことですよね。
いやいや、あと個別銘柄日比線がですね、
です
いやいや、日経平均の日比線を、
日比線
がロウソク足が5日線を抜いていく、
うんうんうん、
こういう状況ですね。日経平均で、まず、判断されたらよろしいかと思います、
うん、
もう谷の銘柄、谷の大付け銘柄、そろそろ出てきてますので、
はい、
この銘柄もその日経平均の5日線が上昇したところで買うと、
うん、
これはね、魅力的な銘柄がたくさん、はい、出てきてますよ、ですからそれ小嶋が言いましたようにね、うん、やっぱり年には年売りですから、
はい、
出てきているんですけども、はい、やっぱりその日経平均がね、その5日移動平均線をパッとこう上に行ったようなところとかね、うん、もうこれから行くであろうとスレスレのところに来るとかね、
はい、
そういうところからね、うん、買いを入れるという方がいいですから、
うんうん、
まあ、今回は紹介はねしませんですけど、うん、まあ、いずれ紹介できると思いますよ。
まあ、いずれにしてもね、
はい、
まあ、卑弥呼もこうおっしゃってるように、そろそろこの買いに備えておいても悪くはない相場なんですよね。
あ、おっしゃる通りです、
うん、もうそういう時期に来ているという判断でよろしいと思います。
卑弥呼、確率大って書いてないですか。反転する確率大です。
うん、はい、
前回の合格銘柄で紹介している11月8日っていうのも、
はい、
ちょうど日経平均で言えば5日線が、
うん、
日比線が5日線を抜いていったタイミングが11月8日なんです。
そこからこう上がってきたわけですね。
そうですね、うん、そのタイミングを確認してから買いを入れるというふうにした方がいいかと思います。
うん、はい、なるほど、
はい、
太陽継ぎはその前に出ますからね、ま
あ、そうですよね、
うん、そうそう、早めに出ますから、
はい、まあ、いずれにしてもこの文章と全体相場に関してはですね、ポイントでこう出してくれるんですけれども、それも校長に電話なんかかかると会員の方はいろいろこう解説を聞くことは可能なんでしょうね。
そうですね、うん、
ということで、まあ、
銘柄見てみましょう。
銘柄を見てみたいと思います、
はい、
今おっしゃってた谷のお告げ銘柄からなんかこうすごかったのはないですか、はい、どんどん谷のお告げすごいんですよね、
11月8日谷のお告げ合格銘柄、はい、1銘柄ご紹介しておきます、コード番号3941の連合ですね、うん、合格日の寄り付き値、11月8日に、合格と出まして、その翌日493円、その後の高値が651円、ですね、まあ、ここで売ったとすると158円の利益、うん、1000株で15万8000円の利益は見込めたということですが、うん、実際にはなかなかそんなにうまくいかないと思いますので、谷の、北間の望遠顕微鏡を利用するとですね、ちょうど610円から620円ぐらいでは、
北間の望遠顕微鏡っていうのが要するに売り時期を教えてくれるようなソフトなんですよね。
そうです、
クリックすると、
そうです、
まあ、教えてくれて、ぴったり最高値っていうのはいかないですけどね。
そうはいかないんですけどね、うん、その近くで売れるってことですよね、はい、近く
それを利用して、まあ、そうすると大体その近くで売ることが可能だということですよね。
そういうことですね。
そうですね、はい、610円から620円ぐらいのところで、売る決断がつくかと思います、うん、
まあ、いずれにしろそれを利用してやったとすれば、158円、
この辺のとこだから、そうです、ね、ここが売り場ですからね。
売り場ですよね、
はいはい、まさにそこで620円ちょっとぐらいですね、はいはい、
158円、1000株なら15万8000円この連合で利益を手に入れていたかもしれない。まあ、卑弥呼の決断はそのような指示を出してくれてたわけですよね。
そうですね。
この卑弥呼の決断、株価分析ソフト、私も利用したいって方はどうすればいいんですか。
はい、資料を用意しておりますので、まず資料請求から入っていただいて、疑問質問はまたお電話をいただければと思います。資料請求は東京03-3589-24813589-2481の証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
うん、ね、卑弥呼は全体相場に関しては38ポイントと、驚くべきと言っていいのかどうなのか。
そうですね、最近はね、
安心感が日々増してる感じもね、
非常に小さいですよね、
はい、
パンフレットでもご案内しておるように、日経平均卑弥呼のお告げが35以下を経過して上がってくるタイミングが、うん、買いのベストタイミングというふうに言っておりますので、そろそろそういう水準に近づいているという認識でよろしいんじゃないかと思います、
ね、来週のこの時間のこの番組ちょっと期待できますね。
それまでにほら、雇用統計の発表ありますからね、それを受けてまたこうブレが下ブレというのはありえますからね、
はい、
そしたら35というのもありますね、
うん、はい、ね、それと、まあ、この卑弥呼の決断もそうなんですけど、やはり北浜さんのコメントに私は注目したいですね。
頑張ります、
ね、これまでのちょっと副作用が早く出ましたけどね、もずこ2週間ぐらい早く出てくるんですよ、
そのね、いや本当ですね、その点はね、あれですけどね、うん、ちょっと読みがね甘かったですけど ね、は
い、まさにでもその相場の下落すら上昇は当然なんですけども、
ね、副作用がこんなに大きいとちょっと正直言ってね、副作用大きすぎますよね副作用なんだから
さ、でもそれは北浜さんの見通した通りならしょうがないじゃないですか。
いや、副作用こんなに大きいとはね正直言ってね
いやいや、でも、はい、やっぱり新興国経済とかそういうの打撃が当たるとやっぱりでかくなりますよね。
そうですね、そういうことをね入実に現れましたね、
はいはい、ということでね、まあ卑弥呼は安心レベルに近づいていると言ってて、北浜さんも上昇があるかもしれないと言って、ありがとうございました。
どうも失礼しました。